ラジオカフェ正会員だより。この番組ではラジオカフェを応援する正会員の声をお届けします。この番組はラジオカフェ会員会がお送りいたします。第20回ラジオカフェ正会員だより、本日の司会進行はラジオカフェ会員会の太田光平です。もうね、6月末ですけれども、7月からは京都は祇園祭りがスタートということになりますけれども、もう祇園祭りが、まあ、今もね、街中では金色珍の練習が随分各鉾町で行われていますけれども、あの音色を聞くたびに毎年毎年、京都の夏が来たなというふうにこう思う時期ですし、私自身は東京出身で、まあ、大学から京都来たわけですけれども、やっぱり夏の風物詩って、祇園祭りを楽しみに毎年、来ましたね。で、まあ、東京にはないような文化の香りとですね、雰囲気がこうあの時には溢れてますし、まあ、一般的にはあの宵山の夜の街中が交通規制かかるところが皆さんね、こうバーッと街中に出てこられて楽しまれているのかもしれませんけれども、実はその前後にある本当に祭りの大切な部分というのが、祇園祭を本当にこのシーンを支えているというか、その部分もぜひ皆さん注目をしていただければというふうに思うんですけれども、文化という面ではですね、実はこのラジオカフェをもう開催設立当初から応援をしていただいて、また一緒になってきて、一緒にですね、1928ビル、三条の五湖町のラジオカフェのカフェが入っている店舗になります、ビルになりますけれども、1928ビルをですね、まあ、一躍こう全国にこう広げてきた立役者でもありますけれども、本日のゲストをご紹介をしていきたいと思います。本日のゲストは、アートコンプレックス、ギアの制作を担当されている小原雄二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、ギアですけれども、1928ビルの3階アートコンプレックスを会場にもうロングランでやられておられますけれども、はい、ギア知らない方いらっしゃると思いますので、少しご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、ギアというのがですね、ノンバーバルパフォーマンスと申しまして、うん、言葉を使わない、舞台公演ですね。で、出演者が、マイム、ブレイクダンス、マジック、はい、ジャグリング、うんうん、あと女優の計5名が出演しておりまして、まあ、この5名で、言葉、セリフを使わずにストーリーを表現していくっていう、舞台公演になってまして、はい、まあ、その間でそれぞれが特技を披露したりとか、うんうん、あとはプロジェクションマッピング、映像効果を使ったりとかっていうような、はい、まあ、エンターテインメントを、丸5年ぐらいやっております。
そうですよね、はい、ね、まさかギアが始まった時はこれどうなっちゃうんだろうっていうね、最初ドキドキと、はい、ね、今後の楽しみな部分とこうありましたけれども、はい、今や定着していろんな方お越しになられてますね。
そうですね、まあ、ようやく知ってきていただいて、まあ、老若男女さまざまな年齢層の方から来てお越しいただいてますし、あとは海外のお客様も、まあ、最近少しずつ増えてきているかなという感じですね、はい。
まあ、やっぱりノンバーバルなパフォーマンスという部分と、はい、まあ、なんか総合芸術じゃないですけど、まあ、映像も含めて、はい、ね、身体表現含めてすごく面白いコンテンツになってますよね、
はい、ありがとうございます、
ね、まあ、京都ならではの部分も多分にあると思うんですね、
はい、
うん、やっぱりそういうなんていうのかな、ロングランの公演っていうのも全国見てもあまりギアみたいな形式でやられているところって少ないですね。
そうですね、全国で見てもその日本のオリジナルコンテンツで同じドイツ会場でロングラン公演をしているっていうのは、まあ、他になかなかないんじゃないかな。おそらくこれから出てくるとは思うんですけれども、今の段階ではなかなかないんじゃないかなと思います ね。
そうですよね、まあ、諸外国、まあ、行くとそういうような劇場っていうのは、はい、たくさんありますよね、
はい、まあ、韓国であったりとか、ね、あとはまあブロードウェイとか、はい、イギリスとかでもありますし、うんうん、ただ日本には今の時点ではないかなっていう。
なるほど、
はい、
なんかやっぱそれを見る目を養う、見るっていうかその、ね、見る目を養う部分も多分一般の市民も必要でしょうし、 やっぱやる方も表現されたい方もたくさんいるのに、そういう場所がなかったりだとか、
そうですね、
うん、その点でいうとやっぱりギアが切り開いている部分というか、新しく作っている部分もたくさんあるなと思うんですけれども、はい、三条五湖町1928ビルの3階でですね、はい、まあ、アートコンプレックス長くいろんなその、まあ、 登竜門になっていた部分があったり、はい、劇団の登竜門もなっていたり、今も新しい文化作られていますけれども、なんかあのラジオカフェを実は設立当初からあの正会員として支えていただいておりますけれども、はい、あのまあ、小原さん自身なんかラジオとの接点とか思い出とかって何かあったりしますか？
ラジオとの接点ですか、はい、まあ、
小原さん実はね今声聞いて分かんないかもしれないですけど、はい、実はお若いんですよ。で、ね、あの実はお父さんというか、まあ、あのが、もともと最初お手伝い、まあ、ここを立ち上げて手伝ってもらって、はい、って経緯あるんですけれども、はい、まあ、親子2代でいろいろ関わっていただいているという形ですけれども、はい、いかがですか？
そうですね、僕自身そんなに正直そのラジオを聞いてきたっていう感じではないんですけど、うん、まあ、ラジオっていうとやっぱ受験勉強の時にテレビ見ながらだと進まないんで、
は
い、
なるほど、
あのでもなんか音楽とか、はい、がないと寂しいなっていうので、うんうんうん、あの見てた、あ、聞いてたっていうのと、あと僕実はあの大学時代に自転車で日本一周をしたんですけど、うんうんうん、その時にあの各地域であの放送局が違うじゃないですか、はい、であのやっぱり単純に音楽を聞いてるだけよりも、うんうん、そのあのお話を各地域ごとにいろいろ、今日だったらあの祇園祭りの話とかそれこそ、はい、あのされてたりとかで、うんうん、あのやっぱり地域ごとになんか違うラジオの放送局 の, あの放送を聞くのっていうの面白いなと思ってまして、
なるほど
であの自分でちょっとあの投稿してみたりとか、であの、うん、日本一周してるんですっていうのを言うと大体拾ってくれるって
あ、それは分かってますね、
話題がね、結構やっぱキャッチーなん で,、でそれで福岡だったかなとかで、うんうん、あの実際電話かかってきて、おう、もう今生出演してくれませんかみたいな、
なるほど、
で出たりみたいなのはありましたけど、
ね、はい、いや面白いですね。やっぱりその地域ごとにこのラジオカフェもそうですけれども、はい、かなりコミュニティの特性が出るというか、はい、情報にも、でやっぱりこの地域どういう、まあ、どういうラジオ放送とか番組やってるのかなって気になりますもんね、あの、
そうですね、
他県から来られた方とかっていうのね、はい、うん、なるほど。そう考えると、まあ、このラジオカフェは、はい、あの、まあ、他の放送局と違っていて、誰もがこの放送の作り手に回れると、
はい、
うん、いう仕組みを持っていますけれども、はい、なんか番組をなんか作られたいなとか、なんか発信をしたいな、まあ、今すでに、ね、ギアをされているので、
はい、
あれですけれども、なんかそういう表現をすることに関して、どうなんか思ったりしますか？
そうですね、まあ、ラジオをやってみたいなと思ったことはないんですけど、ない、ない、うん、まあ、でも今いろいろその個人が今までより情報発信を しやすいというか、はい、そのまあ、SNS であったりとかっていう、はい、ところではあるので、それぞれがこう発信者になることに関しては最近の若い子たちもあまり抵抗ないんじゃないかなとは思うんで、なんか本当にどうでもいいことを発信するような、うんうん、はい、放送があってもいいんじゃないかなとか思ったりします、
ね、なるほどそうなんですよね、だから、はい、みんなが、まあ、多くの人はラジオをね作りでなれないとか、もともとラジオカフェ作るときも、はい、自分たちラジオ局作ろうって言ったときも、はい、昔は当時は何バカなこと言ってんのっていう、
そうですよね、
はい、でもみんなで力を合わせたらこのラジオ局も作れたと、うん、あの1928ビルもやっぱ残そうってみんな思って、はい、みんなが力を出してああいう形で今もああいう形でやれているっていう部分もあるので、うん、まあ、や市民の立場からやってやれないことはないんだなっていうのが一つね、うんうん、このラジオカフェでもあるのかなと思いますけど、はい、でもやっぱり一般的には既存 の, そのやっぱテレビ局ラジオ局のイメージが強いので、はい、作り手になりたいって、まあ、今言われたようにね、その SNS や動画投稿サイトなんかも、はい、いくらでも自分でやれる時代になってきたときに、うん、そうこの放送を使ってっていうのも選択肢としては、うんうん、まだまだ全国的には少ないですけれども、はい、このラジオカフェはその選択肢の一つに入るんですよね、
はい、
うん、だからそういう面でいくとこういう放送の文化っていうか、まあ、表現の、ね、場所として一つ、
はい、
まあ、ラジオカフェは機能を果たしてきてるななんていうふうに思うんですけれども、はい、今日、まあ、ちょっとまた後半にいろいろお話をお伺いしていきますが、
はい、
ギア、まあ、いろいろ広がってきて、
はい、
この、ね、あそこでプロモーションビデオを撮られたっていうの話聞きましたけれども、
はい、
韓国のバンドでしたっけ？
そうですね、まあ、ギアの売りの一つが結構舞台セットが、
うん、
まあ、来ていただくと分かるんですけど、かなりまあ迫力があって、はい、映像映えもするような舞台セットなんですね。で、まあ、お話いただいて、韓国のバンドなんですけれども、ぜひミュージックビデオを撮らせてほしいということで、お越しいただいて、
うんうん、
で今ネットでも見れる状態にはなってるんですけど、はい、でそれを見てそのバンドのファンの方がギアを見に来てっていうようなことも あります、ね、
へじゃ あ, まあここで1曲じゃ紹介しましょう、はい、私の方から紹介しますね。 FT アイランドで Just Do It。さて本日のラジオカフェ正解員だより、本日はゲストにアートコンプレックスギア制作担当の小原裕二さんをお迎えしてお話をお伺いしています。なんかかっこいいですね。
そうですね、
ね、なんかこの確かにイメージとギアのイメージちょっと合うか、あのね、うん、舞台のイメージと合うかもしれないですね、はい、この音楽が聞いててもちょっとどういうふうに使われたか分からないと思うので YouTube なんかにも載ってほしいので、はい、ぜひ、見ていただければと思います。 FT アイランドの Just Do It でした、はい。で今アートコンプレックスロングランでギアされていますけれども、はい、何かその今後の予定とか、まあ、このまま、ね、粛々とこうやって広げていくの、はい、とは思うんですけれども、はい、うん、ちょっと公演の予定なんかも教えてもらってもいいですか。
はい、まあ、まずはこの京都での公演をしっかりずっと続けていって、はい、京都に行ったらこれがやっている見れるっていうようなコンテンツをやっぱり京都の新しい魅力として作っていくっていうのが、まあ、やっぱり今ようやく京都大阪あたりでは知ってきていただいているという実感はあるんですけれども、はい、やっぱりそれ以外の地域に広げてみたときにやっぱりまだまだ認知度としては高くないですし、その辺をしっかりこれからも頑張っていきたいなっていうのと、あとはまあ、本当に将来的な夢なんですけれども、ギアとしてブロードウェイでロングラン公演をしたいという、
うん、なるほど。これはもう京都日本のオリジナルコンテンツですね、はい、これが他国に出ていくっていうのはすごく
そうですね、
ねえ、夢がありますね、はい、コンテンツ自体がいろんなところで上演されるっていうね、はい、へえ、すごいな。まあでもこのラジオカフェと同じね、カフェが、まあ、入っているビル1928ビルですけれども、これからもなんか連携をして、はい、ぜひこの京都の新しい文化を作っていったりだとか、もっともっと広げていくところをご一緒できたらというふうに思います、はい、最後にリスナーの皆さんに何か一言あったら。
はい、まあ、本当に僕たちみたいな小さな場所からでも続けていけば発信、文化を発信していくことってできると思うので、ぜひギアも見に来ていただけたらと思います、
はい、どうもありがとうございました。この番組はラジオカフェ会員会がお送りしました。